問はですね、分別心とは何かと。分別心とは何かということですが、まずですね、この分別心というのが、仏教でいう全ての罪悪を生み出す元です、ね、分別心から罪悪を生み出すんです。だから分別心を正しく知るっていうことは、私たちが罪悪からどうやったら離れていくか、苦しみからどうしたら離れていくか、地獄やガキ畜生の世界からどうしたら離れていくことができるかっていうことにつながると、とても大事なものなんですね。で、分別心と自他を分けるというのは違うことなんです。わからない、ね、分別心と自他を分ける、この自他を分ける働きがマナ式の働きなんです。で、自他を分ける心は仏教では善なんです。善、それに対して分別心はこれは悪なんです。こういう違いがあると、ね、自他を分ける心は善、分別心は悪です。で、分別心がまずどのように作られるかっていうことから始めますね。いいですかね。私たちはですね、私たちの魂の元っていうのはですね、無明なんです。無明というのは、無明、海と海に例えられるようにですね、混沌とした世界ってことです、ね、私たちの魂というのはですね、自他の区別のない混沌としたものなんです。これが無明。そこから行、自分というものをこうね、生み出していくわけです。自分というものを生み出していく。だから私たちの魂というのは自分というものにものすごくこだわるんですね。だからその魂が宿った肉体もですね、ものすごく自分っていうものにこだわります。たとえ私がボケたとしてもですね、向こうから上だっていう言葉が聞こえてきたら、ふーっとこうね、耳がこうダンボのように大きくなって、一体何を言ってるのかなというのが気になる。それほど私たちは自分というものに非常にこう、こだわってるんです、ね、この肉体がこだわってるんじゃなく、肉体に宿っている魂、これを荒屋敷っていうんです、ね、荒屋敷。荒屋敷、つまり私たちの肉体には荒屋敷という魂が宿っている。ここまでわかります？難しいですかね。わかりますか？魂、だから肉体には魂が宿っている。だから生まれたばかりの赤ちゃんにも荒屋敷がある。その荒屋敷は過去世からこうずっとつながってきているものと、ね、だからそれが宿った時点で、もう荒屋敷がしっかりしている人ならば意思を持っているわけです。 生まれたばかりであってもですね、つまり生まれたばかりであってもっていうことは、理性が発達していなくてもしっかりとした荒屋敷を持っている人は、意志を持っているですね。頭で何かを考えているわけじゃないんだけど意志を持っていると、ね、こういうのが荒屋敷と、まあ、このようにちゃんとこう綺麗な形になっている人は少ないわけです。綺麗なね、荒屋敷を持っている人っていうのは少なくて、ほとんどがまあぐちゃぐちゃなんですね。綺麗な荒屋敷を持っている人は、その肉体に宿った時点で自分を持っていると、ね、でもほとんどの子供さんは生まれた時には自分は持ってないです。持ってるのは不安です、ね、不安を持っていると。自分を持っている人はとても少ないで、まずはこの無明界から荒屋敷が生み出されましたと、ね、この一つ一つの働きを行と言って、それによって出来上がった荒屋敷を敷というんですね。だからこの順番で言うと無明を、ね、十人年で言うと無明をですね、無明を行敷っていうふうにつながっていく。無明が行を生み出し、行が識を生み出すと、ね、無明っていうのは自分が何者かわからないっていうですね、状態だから、私たちは自分を知りたいと思って、荒屋敷の中に自分を入れていくんです。いいですか。このポイントはですね、荒屋敷の中に入っているのは全部自分なんです。例えば分かりやすく言えばですよ、あの人大嫌いと、こういうふうに私が思ったとしますね。そうするとあの人っていうイメージが荒屋敷の中に収まります。豪衆事となって、いいですか。あの人大嫌いって言ったら、私たちは自他の区別をしているので、あの人、自分じゃないものだと思ってあの人っていうふうに指さすわけだけど、荒屋敷の中にはあの人っていうふうに収まるんじゃなくて、自分はああいう人だっていうことで収まるんです。わかりました。だからあの人っていうふうにイメージするだけで、私はあの人みたいになってきます。そして大嫌いっていうのも、私がね起こした感情ですから、大嫌いっていうのも収まる。だから荒屋敷の中にはあの人というイメージと大嫌いっていうのが収まっていくんです。そうすると私はあの人になっていくんです、ね、あの人、あの人ってね、あの人っていうのはあんな人ってことですよ。もう、ね、嫌な人、例えば自分をバカにしてくる人がいたとしたら、ね、バカにしてくるなんてひどいっていうふうにバカにしてくる人を責めますよね。そうするとバカにしてくる人というものが荒屋敷の中に収まるんです。そして、嫌いっていうのが荒屋敷の中に収まる。ここがポイントですよ。いいですか。どうしてポイントだと思います。今分別心を語るため。
じゃあどんな人にも対する感情は全部荒屋敷に収まるということですか。
そう。つまり人と自分っていうのが関係なく荒屋敷の中には収まっていくんです。だから誰かをバカにしたら、バカにした相手のイメージが荒屋敷の中に収まるんです。そして そのイメージとともにそんなものは嫌いだっていうのが収まるんです。そうするとどうなるかというと、私はですね、この荒屋敷の中に収まったものが私になってきますので、ね、あの人を嫌いって言ったらあの人が荒屋敷の中に収まっていくんです。そしてあの人になっていくんです。いいですか。一回だけ思ったならいいですけどね。例えば嫌いな上司がいるでしょ。そうするとね、嫌いな上司のことをずっと家に帰っても思い続けてますよね。嫌いだ、あんな上司は嫌いだ、あんな上司は嫌いだ、嫌いだ、嫌いだ、嫌いだ、嫌いだ、嫌いだ、嫌いだ。これを仏教で念と言います。はいね、念、念、ね、嫌いな人、いいですか。念じているものに皆さんはなれますよ。仏を念じたら仏になる。だから念仏は大変な功徳だ、ね、常に仏を念じている人は仏のような人格になる、ね、じゃあ念鬼ね、あの人は人間のクズ鬼だというふうに、鬼を思っていたらね、そしたら自分は鬼のような人間になる。これが荒屋敷の特徴です。だから荒屋敷は自分と他人の区別がない世界です。だからあの人はってなったらあの人に自分がなっていってしまう。あの人になっていくんです。例えばその職場でですよ、いろんな人たちを見ますよね。あの社長ねとかってね、あの社長、あの社長、あの社長ってなったら社長のような人格になっていく、ね、常に思い続けると常にそういう人になっていく。でそんな人嫌いってなるとですよ、いわゆるあの人嫌いっていうのはですよ、あの人は自分になっていきますので、あの人のような人格に自分はなっていく。あの人のような
自然になるんですか。
はい、
自然になっていく。
そう、自然になっていきます。なっていきます。
そう思ってると、
そう思ってると、
まあ、でも思い続けなければいい、
ね、思い続けなければいいですよだから恨みとか呪いっていうのは恐ろしい。恨むと、例えば殺人犯を恨むと殺人犯と同じ人格になっていくんです。あの本村さんのね、光氏でしたね、あの復讐してあげたいと、そしたらもうずっとそのね、あの殺人した人のことを恨み続けていきますよね。そうすると恨むっていうのはずっとその人のことを思い続けているので、その人のような人間になってしまうんです。そう、被害者で、かわいそうな人ですけど世間的に見たらね。でも荒屋敷から言うとその加害者と同じ人間になっていく。だから殺してやりたいって思うんです、ね、加害者がこれ、ね、殺人をしたんだから私も殺人がしたくなる。だから裁判で死刑を願うようになる、ね、なぜかって言ったら念じているから。あくまでもその人が思って思い浮かべているような人になってきますから、ね、その人と同じ人間になるのではなくて自分が思っているものになっていくんです。だから自分が念じているものっていうのはとても怖いですよ、ね、例えば私たちはいろんなものに我をつけます、ね、これは私のカバンだ、ね、これは私の、ね、ペットボトルだ、これは私の指示棒だ、ね、我をつける。何のために我をつけるかというと、それは私が この世にちゃんと存在しているかどうかを確認するためです、ね、だから我のついているものがあるとですよ、ね、このカバンがこの世に存在しているように私も存在している、こういうふうに感じるんです。わかりますかね。わかります。もう一回言いますよ、ね、いろんなものになぜ我をつけるか、それは我をつけたものを通して自分を確認するためなんです。例えばこれは俺のトラクターだってこうなるとね、そのトラクターがちゃんと存在している確認することによって、ね、私もちゃんと存在していると感じるんです。そこでポイントなのはですよ、このカバンがボロボロだったとします。ね、ボロボロのカバンを持ってたとすると、そうするとこのカバンがボロボロであるように私もボロボロでなければならないってなるんです。いいですかね。我をつけたものは私を確認するためのもの。このカバンの状態が、あ、このカバンがボロボロなんだっていうふうに見たら、ね、ああ私もボロボロなんだっていうことで、荒屋敷の中にボロボロの業が入ってくる。
だんだんそれに染まっていってしまうんだね。
そうそうそう、わかりますかね。難しい。我のついているものは自分を確認しているもの、同時に自分はこういう人間だっていうふうに我をついているもので判断するんです。だから我のついているものを人が、例えば私のカバンをバカにすると、私がバカにされたように感じるんです。同じようにですよ、何でもかんでなんか大きな壺とか持ってくるじゃないですかね。でこの壺はね、実はあの縄文時代にできた壺なんですよ、はははははって ね、オープンザプライスになってね、これが300万とかになるとですよ、皆さんがうわーすごいって手を叩くじゃないですか。そうするとなぜか、なぜかですよ、その依頼者が深々と頭を下げる。いやいやいやいやね、皆さんが手をね叩いて褒めたのはこの壺ね、この壺が300万だと言ってるんですよ。あなたじゃない、ね、ところがなぜか私のことだと思って頭をこう下げるわけ。それはその壺に我がついてるからです、ね、我がついているもの、ね、我がついているものは自分の分身だと思ってしまうんです。小沢さん、わかります？
分かるは
分
かるけどね。
例えば車を買うと車に我がつくと、
うん、
何か一つ欠点があると、
うん、
何か私が何か欠点のある人間のように思ってしまう。だから次の車にしようか、こういうふうになるわけです。
自分の側は完璧でないと許せない
のか。その自分の側が完璧でないと許せないと思う心が分別心。またこれを少しずつ説明していきますけど、私たちはいろんな人ので悪い人を見たときに、あんな人嫌いだっていうふうになるんですよ。だけど嫌いだっていうふうに思うと嫌いな人になっていっちゃうんですよ、自分が。そしてその嫌いな人に自分がなっていった時にですよ、自分がそんな嫌いな人間になっちゃったことを認められない、ね、だってあらゆる人の中にあの人と嫌いっていうのが収まるから。だからいわゆる人のことを嫌いだって言うと自分のことが嫌いだって言ってること一緒なんですよ。
なんか気がつかないですね、平気で言っ
いですかね。つまりその私たちは人のことを言ってるつもりがね、自分のことを言ってるんですよ。だから人の悪口なんていうのはね、言うもんじゃありません、ね、あの人こんなところで悪いな、あのね、この人こんなところで悪いなっていうふうに言えば言うほど自分をもう否定してるのと一緒なんです。そうやって、ね、あの人嫌いっていうのが荒屋敷の中に収まっていくと、ね、そうすると自分のいわゆる自分のことが嫌いになってくる。これがいわゆる黒い自分なんです。ね、黒い自分。つまり荒屋敷の中に収まっているものが、ね、荒屋敷の中にこう収まっているもの、あの人っていうのがこう収まる、嫌いだっていうのが収まる。そうするともうありのままの自分のことが嫌いになるんです。わかりますかね、難しい言ってる意味わかりますか。
自分のことが嫌いになる。
そうそうそう、だってあの人嫌いって言ったら、そのあの人嫌いなあの人と同じ人間になっていくんです。自分はですよ。例えばお父さんのことが憎いって言っている子供はですね、お父さんみたいな人間になっていくんです。そうするとお父さんのことが嫌いって言いながら自分はお父さんみたいな人間になってしまうので、自分の存在が許せなくなる。で、こんな自分は生きていちゃいけないんだって思ってもう一人の人格を作り出す。それがその理想の自分なんですよ。これが黒い自分に対して白い自分。わかりますかね、難しいですか。
二重人格というのはそういうことですか。
二重人格っていうとちょっと語弊がありますけど、こっちが黒い自分っていうのは感情の方です、自分の。白い自分っていうのは理性の方です、うん、ね、だからよく、ね、感情をそのまま出しちゃいけないって思うじゃないですか、うん、感情をそのまま出すと否定されると。だから頭で理想の自分を作って、その理想の自分のように動かなくちゃいけないって思うわけ、ね、でも理想の自分っていうのを一生懸命ね、頑張ってなろうとしてるけど、念じているのはいつもあんな人にはなりたくないから理想の自分だろう、あんな人にはなりたくないから理想の自分だろう。例えばそれが迷惑をかけたくない、だから迷惑をかけない人間になろうとね。そうすると荒屋敷の中には迷惑をかける人間が収まるんです。どんどん迷惑をかける人間になっていくんです。で、迷惑をかけたくないっていう気持ちが強ければ強いほど、自分の中にある迷惑をかける心を否定するようになる。これが分別心なんです。つまり分別心というのは自他を分けているんじゃなく、自分の中にある素直な気持ちを否定しているんです。わかりますかね、難しい。
黒い自分がじゃあ本来の自分っていうこと。
そうそうそう、黒い自分。だから自分の中でこんな人間嫌だっていうのがボケちゃったらそうなると。そうそう、つまり理性の力が弱まっていくと、肉体が衰えてきて頭がちょっとボケてくると、本来のね、例えば赤ちゃんならね、理性の働きが弱いですよね。そうすると今現れてる姿が まあ、ボケてもこうなるってことです。そうすると、まあ、こういっちゃなんですけど、生まれつきちゃんと意思がしっかりしている子供さんはボケてもしっかりしているわけです。ボケてないってことですね。だけど自分をちゃんと持ってない人はですよ、肉体が衰えてしまうと本来の自分が出てくる。だからボケると3歳ぐらいの子供がね、子供になっちゃったりしますよね。子供に帰ると、いや違うんです、子供だったんです、初めから、ね、だけど理性の働きで、いやこんな子供の部分は出しちゃいけない、出しちゃいけない、出しちゃいけないっていうふうに分別心で否定して白い自分を演じていた。わかります？難しい。ここまでわかります？
黒い自分を否定して、
うん、
白い自分を演じてた。
そうそうそうそう。だから黒い自分と白い自分の2つの自分が自分の中にあるんじゃなくて、黒い自分がいるだけなんです。そう、白い自分は演じているだけに過ぎない。そうそうそうそう。黒い自分が本物。そうそうそう。黒い自分っていうのは荒屋敷の中に収まっているものが黒い自分なんですよ。これが本当の自分。
だから荒屋敷の中に収まっている自分は白い自分ではない。黒い自分が収ま
った。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。それはもともとですね、生まれつき、ね、生まれた時は大体そんな理性なんて弱いから、みんな自分に正直に出すんですよ。その正直に出したありのままの自分を親が認めてくれた人はですよ、黒い自分を否定することはないんです。
子供に対して親はね、そんなことやめなさいとか。
そうそう、子供は好奇心で机の上に乗る。机の上に乗ったっていうのはその子の素の状態ですよね。机の上に乗りたいと普通に思った。その子の感情を私たちは全幕で、ね、何々ちゃんと、机は食事を食べるところだから降りなさいと、それでこう下ろすと。そうすると子供はね、その机の上に乗ったから悪いっていうふうに思うんじゃなくて、ね、自分の感情のままに動いたことが悪いんだってなって否定されたように感じるわけ。だけど子供は理性が弱いから、ね、また好奇心でゴミ箱を漁ったりする。そうそう、ゴミ箱はバチバチだからね、やっちゃダメよっていうふうに否定される。それを何回も何回も何回も繰り返されると、そのうちできますよね。条件反射のように感情のまま動いたら否定されるっていうのが出来上がるんです。自分の心に素直に動いたら人は私を否定してくるんだっていうのが出来上がってくるんです。だから頭で自分はこんな人間にならなくちゃいけないんだっていうふうに思うようになる。
白い自分を演じる。
そうそう、白い自分を演じる。
演じないと親に認めてもらえない。
そう。で、親に認めてもらえないからじゃなくて、演じないと親が否定するから。
親が否定、親に否定されるんだ。演じないと。
そうそうそう。だから否定されたくないから白い自分を作り上げる、ね、あとは親がどれぐらいの頻度で子供を否定したかによって白い自分の理想の高さが決まります、ね、親が もうとにかく子供のあらを探して怒っていた人はですよ、ね、こんなことやっちゃダメ、あんなことやっちゃダメ、ね、もうとにかく悪いことがあったら何でもちゃんと叱ってあげないとって思っている親はですよ、子供はどうなるかって言ったら欠点が一つでもあったらダメになるんです。そう、完璧な人間にならないと生きていちゃいけないんだってなるわけ。ね、親はですよ、単に悪いことだからやめさせようとしてるかもしれないけど、子供はですね、そんな風には受け取らないんです。ね、私はこの世に生きていてもいいのか、生きていちゃいけないのかっていうことが問題になっちゃう、ね、悪いことをする子供は生きていちゃいけないんだってなっちゃうんです。だからこの世で生きていくためにその理想の自分を演じていくわけです、ね、これを妙識っていうふうに言うんです。ね、いいですかね。十二因縁の無明行識妙識と、ね、無明行識妙識、今十二因縁を順番に説明します。無明から行が生み出され、式、荒屋敷が生み出された。この荒屋敷を、ね、荒屋敷が肉体に宿りました、そのままの自分を受け入れてくれる親がいたら妙識を作らなくていいわけ。この妙識っていうのは荒屋敷、つまり自分自身を否定されたから理想の自分を作り出すわけ。そう、ここで分別心が出来上がる。つまり自分の姿が見えるものは全部嫌い、ね、嫌い。そして理想の自分を見せてくれるものは好き、好き嫌いができる。だから私たちが好きだというものを集めていくと、どんどんと私が見えなくなるんです。なぜならば私たちは自分の嫌いだっていうものにこそね、自分がいるんです。そして、この理想の自分を作り出した、これを一般的にこの妙識を我と言うんですよ。我って何ですかっていうと、我っていうのは、ね、私たちが我と呼んでいるものは自分じゃないものを自分だと、いわゆる本来の自分ね、本来の自分、今生まれたばかりの赤ちゃんがいたら、その赤ちゃんのありのままの姿が荒屋敷が踊っている姿、それをそのまま認めてあげればいいんですよね。そのまま。でもそれは仏教でも聞いてない限り無理です。だから普通はそのままの自分を否定して、こんなことしちゃダメだよ、あんなことしちゃダメだよと、それがしつけだと思ってる。そうすると普通に子供はですね、じゃあありのままの自分は否定される、だからありのままの自分を見たくない、ありのままの自分は出しちゃいけない、生きていちゃいけないっていう風になる。だから黒い自分だ、これが私の罪悪だと、捨てないといけないっていう風になる。そして白い自分を作り出すわけ。この白い自分っていうのが理想の自分、これを我という。だから私のカバンっていうふうに言った場合ですね、このカバンは私の理想のイメージを、ね、理想のイメージを 見せてくれるものじゃないといけないわけ。ありのままの自分を見せてほしくないんです。理想のイメージを見せてくれるものが私なんだ。こういうふうになるんです。妙識、そう、妙。妙っていうのは私というものを、妙、妙っていうのは言葉で定義するわけ。識っていうのはイメージで定義するわけ。例えば私はかっこいい、私は男前、私は、ね、天才とかね、こういうふうに作るわけですよ。女性だったら私は綺麗、私は可愛い、私はみんなからの人気者、私は頭がいいとかね、こういうような感じで自分のイメージを最初に作っちゃうわけ。そのね、イメージを本当作りやすいのがアニメね。プリキュアを見ると、こう本当プリキュアでこうヒーローが動いてますよね。そうそう、あんな人がみんなからの人気者なんだとイメージを作り出して、ああいうものにならないといけないんだってなる。
めちゃめちゃ正義感が強くてね、悪いことは一つもしないぞみたいな。
あ、そうそうそうそう、ね、だから理想の自分と、もう見たくない醜い自分とが出来上がるんです。ここでこれがまあ小さい時にもできちゃう。3歳とか4歳ぐらいもうできちゃうんですね。そうするとその人の人生はどうなるかというと、人からですね、自分がこの理想の自分だと見られているか、そればかりが気になるようになるんです、ね、そこで、どうなるかというと、6章、次のね、6章ね、6章っていうのは、目で見る、目、耳で聞く、ね、舌で味わう、鼻で嗅ぐ、ね、肌に触れる、頭で考える、ね、いわゆる外界のものと、この肉体を持ってね、外界のものと、ね、いろいろコンタクトを取っていく。何のためにって言ったら、それは当然世界に触れて自分を確認するためです。どう確認するか。みんなはもしかして私のことを黒い自分だと思ってるんじゃないかと。それは困りますよ。いいですか、皆さん、私は皆さんの目の前で見えているように理想の自分ですよ。こういうふうに見てもらうため。でもその見てもらえばもらうほど不安になるんですよ。ね、いやいやいや、道美さんは私をかっこいい人間だと見てくれているけど、本当かな、本当にかなってこうなる。そう、疑いますよ。だって本当の自分は黒い自分だから。ね、本当の自分は黒い自分だからね。だから有意識ではですよ、相手にも黒い自分が見えるわけ。そして相手からも自分は黒い自分だと見られてるんじゃないかっていうのがあるわけ。だから黒い、相手の中に黒い自分が見えると自分にも黒い自分があるんじゃないかと思えて、思いっきり人を否定するわけです。こうやって人を否定すると、これが分別心だ、ね、これを仏教で摂生という。でも摂生っていうのは相手を本当は殺してるけど、実は自分としてはですね、相手のことなんて見てないんですよ。分別心って相手のことなんて見てない、ね、自分の中に黒い自分があったら怖いと、それしかないんです。そうそうそう、黒い自分を、つまり黒い自分を、相手を否定するとともに自分の中にある黒い自分を否定してしまう。そう、だから私の中の魂はちっとも成長しない。モグラ叩きのように自分の中で黒い自分が見えてきたら叩く、殺す、また出てきたら殺す、出てきたら殺す、 出てきたら殺す、出てきたら殺すっていうことを繰り返してる。
出てきたら白い自分と置き換えて、いい風に人に見てもらうようにして
る。その黒い自分が出てきたら、それを黒い自分を殺して白い自分を一生懸命演じようとする。あ、そうそうそう。そう、黒い自分を否定する。黒い自分っていうのが生まれたままの自分なんですよ、ね、黒い自分っていうのが荒屋敷の中に収まっている自分なんです。この自分を否定する心が分別心なんですよ。
親の前でやっちゃダメな、親がやったらダメだっていうことをやりたがるから否定されて、
そうそうそう、
それが本当の黒い自分を認めてほしいんだけど、
はい、
親は否定される、親に否定されるから白い自分でごまかすこと
する。あ、そうそうそうそう。でそのうち白い自分が自分なんだと思うようになっちゃうわけ。
いつの間にかね。
いつの間にか。つまり黒い自分は自分じゃない、白い自分こそ自分なんだと思って徹底的に黒い自分を否定するようになる。
自分、白い自分に励むようになるんでしょ。
そうそうそうそう。でこの白い自分も荒屋敷の中に収まるんですよ。で黒い自分も荒屋敷の中に収まる。そうするとどうなるかっていうと、常に白い自分が鬼となって黒い自分を探しては殺すようになる。これが罪悪なんですよ。こういうふうになる。それが肉体が滅んでも白い自分も荒屋敷の中に入っている、黒い自分も荒屋敷の中に入ってるから、当然もう自分の心の中ではいつも白い自分が黒い自分を探しては、お前は死ね、お前は消えろ、お前はこの世からいなくなれっていうふうにやり続けていくわけ。
激しい判別心の応酬をやってる。
そうそうそう、
自分の中で。
はい、そう、これが五章の一大事なんです。罪悪で引き起こされる。そう、摂取。そう。そう。わかりますかね。荒屋敷の中に白い自分も黒い自分も収まってしまう。その白い自分っていうのは黒い自分を否定する鬼として収まっていくんです。だから、誰かが私を苦しめてるんじゃないんです。火の車作る大工はなけれども、斧が作りて斧が乗りゆくと。誰かが私を苦しめてるんじゃないんです。自分が自分を苦しめてるんです。そうそうそう、そうそうそうそう。つまり自分の黒い部分を白い部分がいつもいつもこうやって叩き潰していく。それは自分も人も見境なく責めるんです。だから人に黒い部分が見えたらお前ダメじゃないかとか徹底的に否定すると、自分に見えたら自分を徹底的に否定すると、そうやって私の心は何百回も何千回も殺されていくんです。その罪悪が重くなると、ただ殺すだけじゃない、もうノコギリで引くね、もうつつく、切り刻む、燃やす、いろんな手を尽くしてこの世から痕跡さえも消そうとするんです。当然全部跳ね返ります、自分ですから。
そういうのがこう強く出てしまった人は社会に出てって、ああいうなんか事件みたいな
の、いや、そういうものを強く出た人が社会の中で正義を振りかざして、ね、規則にきちんと、まあ、守って会社に行ったりとか一生懸命仕事をしてる。 だって白い自分が強いから。
強いから、
はい、
だけどごまかしてるんでしょ。
その白い自分が強いから、もう黒い自分はいつもいつも殺されてるんです。もう殺され続けてるんです。
救いようがないんだ。
そうそうそうそう。そしてその殺している、黒い自分を殺している人を世の中は称賛してるので、ああそうだ、殺していいんだと、どんどん殺していくわけです。でもそれは白い自分も黒い自分も荒屋敷の中に収まって、そしてこの荒屋敷は有意識の世界を生み出していくから、まあ、五章は本当に地獄になるわけですよ。ものすごい地獄がやってくるわけです。だから誰かが私を苦しめてるんじゃないんです。自分が、本当に自分が自分を苦しめてるんですよ。
だから健全精進の層を現じてるっていうのは、その黒い自分を殺した白い自分を自分は認めてもらおうと思って仕組みやることにも関係する。
そうそうそう、それを外に健全精進の層を現じてる。
そういうんだ。
はい、だから黒い自分を消し去って白い自分を一生懸命演じているのを外に健全精進の層を現ずるっていうふうに言うんです。でもその元は親が作ってるんですよ。そのありのままの自分を、ね、親が認めてくれたらもう分別心はできないんです。ただ分別心を持って生まれてきても、ありのままの自分を親が認め続けていたら分別心は消えるんです。そしてこの分別心があるから苦しみが生み出されるんです。まあちょっと長くなり